皆さんおはようございます。インフルエンザが流行っております。この私の教会の中にも何人かですね、今倒れていらっしゃる方いらっしゃいます。どうぞ続けていただきたいと思います。また気をつけたいと思います。今日は2月のオープンチャーチということを聞いてありますが、走り抜くというお話を今読んでいただいたお言葉からさせていただきたいと思います。私は福島県の白川というところに10年ありました。東北福島の1年のスタートはもちろん1月なんですが、実際のスタートはいつかと申しますと4月、あるいはもう遠くの深いところで5月、一気に春になるんですけどね、そんな時期なんですね。じゃあ11月の初めから3月4月までは遠くの雪深い人たちはどうしているかというと、冬ごもりをするんです。まるで熊さんみたいなものになります。だけどもじっとしているかといいますと、まあ、そうでもない、もどもどしているわけでありますが、まあ、外に向かっての働きは、もう雪深いところでは、軒の下までですね、あれそれを越えて、雪が積もるところがありますが、会津の土管に来ていて、福島県でも会津地方ではまさにそうでありますけれども、外での作業はできません。ですが、何をしているかというと、うちの作業なんですよね。教会もそうなの。2月3月が新しい年度を迎えるの最後のそんな時なんですね。で、私はそのような地方で10年、30代から40代まで先進、私の子供たちは皆そこで生まれて育ったということがありますけど、そういうものはちょっと身についておりまして、スロースターターなのでございます。先生とこの教会紹介は遅いんだねなんてこう言われるんですけども、2月の最後になっておりますが、新しい年度に向かっての備えの時だという、まあ、そんな意識を今も持っているわけであります。で、私たちの1年の歩み、いえ、この人生の歩みというものを私たちはしばしばマラソン競技に例えることがあるわけでありますね。それが誠に適切なことだと思います。競争しているよ、競争したら他の競争相手がいるわけでありますけども、例えばマラソンなんていうものは極めてですね、本当に内なる自分との戦い、駆け引きというものがあるわけですよね。人生の歩みにそれを例えるということが適切だと思います。で、聖書の中にもその例を見ることができるわけでありますが、今日今読んでいただいたヘブル人の手紙の11章の1節2節の資料をお読みしたいと思いますけれども、まさにこの内容を的確に表している例の一つだと思うんですね。11章の1節からもう一度読みますから見てくださいますか。こういうわけで私たちはこのような多くの商人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導きであり、またその完成者であるイエスを仰ぎつつ走ろうではないか。特にこの2節でありますが、信仰の導きであり、またその完成者であるイエスを仰ぎつつ走ろうではないか、まあ、そういうふうにですね進められているわけだと。またその前には、私たちの参加すべき競争を走り抜こうではないか、こういうふうに進められているわけでありますね。実はこの ヘブル人の著者が誰であるかということはまだわからないんですね。パウロであるという人もありますし、そうじゃないという人もあるんですけども、で、1世紀の終わり、その当時ですね、この言葉の背景には、このギリシャでこのもうすでにこの知られておりましたところのオリンピアの競技会のことが反対されていますね。今オリンピックになります。オリンピアの競技に参加する選手を励ます言葉なんです。競技に参加すると言いますけども、皆さん、まあ、その辺 の, あの町のね、あの運動大会とか、なんとか競技大会とか、バレー大会とか、それはもうあの誰でも参加ということになりますけどもね、オリンピックに参加することができる、ということは、どうでしょうかね、誰も参加することができないんですね、資格を得なきゃいけないんです。これは大事なことであります。当時、参加資格を得た選手っていうのは、本当にもうそれ自体でも嫌なことじゃないでしょうか。エントリーということがしたんですね。エントリーされる、この競技の選手としてオリンピックにエントリーされる、この参加登録をされるということなんですね。まあそれはどんなに嫌なことでしょうか。みんなオリンピックに出たいと思ってるんですよね。そして頑張ってるわけですね。そしてそればかりじゃありません。そのエントリーされた選手が競技場に立ちます。その時に、ちょうどですね、このスタジアムにはですね、まあ、あのサッカーの応援、思い出してみていただきたいと思うんですけども、スタジアムに満ち溢れるばかりの顧客がね、観客が、サポーターがね、満ちているんですね。そして彼らは大声援を上げているんです。応援しているんですね。福祉青年に聖書的に見ますと、彼はよく見ますとですね、一人一人がね、かつてこのレースを見事に走り終えた、そして栄冠を勝ち得たところのメダリストなんです。この観客は全員が、そして彼らは雲の上からも、このスタジアムから、雲の上のスタジアムからですね、地上の競技場を望み見てですね、参加者に、そのエントリーされた選手に、頑張れ、負けないよ、そして最後まで走り抜け、栄冠を勝ちよ、こういうふうにですね、大声援応援してるという、そういう光景なんですね。これが今読んだ11章の2節の背景なんです。で、私たちが一人一人は人生という素晴らしい競技場に出場を許された、エントリーされた選手だと言ってるんですよ。一人一人が選ばれて、期待されて、選手登録された、この人生、私の人生、選手登録されたんですね。で、この競技は陸上競技でありますならば、それはセパレート競技であります。一緒に走るかもしれませんけど、多くの方がだけど自分のコースがあって、自分は他の人のコースに踏み入れることはできませんし、他の人が自分のコースに入ってくるのが許されないんですね。自分のコース、ゴールを目指してひたすら走り抜くというですね、これセパレート競技なんですね。一人一人が自分の人生の目標を目指して、そしていかにこの走り抜くか、これがね、注目されているわけですね。私はもう車の中に CD を、愛用の、この愛用っていうか大好きな CD をいくつか、いつも聞くもの何本か入れてるんですけども、その中にですね、亀渕ゆかさんというですね、マイルの作品ですが、来てくださいました。ゴスペルの代表ですね。おばあちゃんです。とても素晴らしい方だと思いますが、この方がですね、歌っている歌があるんです。 神様がくれた愛の道というんですよね。ちょっと読んでみますとね、歌詞が素晴らしいですね。この広い空の下の小さな人間として、よく遊ぶ喜びと、よく話す楽しみと、よく眠る安らぎと、よく走る気持ちをいつもいつも持っていたい。子供の時間の中で持っていたい。神様がくれた愛の道、私はそんな気持ちでただ歩いただけです。神様がくれた愛の道、私はそんな気持ちでただ歩いただけです。まあ、歩くと走るとは違いますけど。